ゲームって、やっぱ素晴らしいですよね。うん。まあもう夏休みもね、過ぎてしまったわけなんですけど。まあ僕がちっちゃい時とか、それこそ本当に、ゲームが大流行してる時期で、中でもね、格闘ゲームっていうのが本当に、いろんな作品がいっぱい出て、なんでしょうね。その、当時の子供には結構、追いつけないぐらいのスピードで、その、ゲーム業界の市場っていうのがどんどん変わっていったんですよね。それこそ格闘ゲームブームっていうのが流行り出して。で、まあアクションとかもね、いろんなゲームが本当に楽しいゲームがいろいろ出尽くして、未だになお進化してるんですよね、ゲーム機械っていうのは。それこそ今年ね、何かと話題になってる VR っていうのが、よく皆様見ると思うんですよ。VR っていうのが流行して、で、ソニーさんもね、プレイステーション VR っていうのを今年に出しますが、もう予約、1回目の予約でもうすでに完売。で、2回目、その売り切れを、取り戻すかのように、第2回目もやったらわけなんですが、また、すぐ、またあれも結構人気で、また売り切れになったんでしょ？確か第2回目も。なかなかね、手に入るのかっていうところも怪しいところなんですが、まあ、VR ね、VR 機能っていうのもいろんなゲームだけではなくて、今後ね、映画館とかでも多分、できていくんでしょうね。うん。だから、大きいスクリーンで見るものじゃなくて、個人個人で装着していく式になるのかな？だから VR ってそう思うと今後ちょっと楽しみになっていく。で、大人なコンテンツの VR とかもあったらしくて、この間秋葉原の方でですね、その大人な VR 体験っていうのも、行われるぐらい、VR というものが進化し始めて、そしてゲームというものもまだまだ注目が離せないという、昨今でございますが、そんな中で今回ご紹介する漫画ね、皆様古き良きに、日本の良きもので言ったら、そうですね。やっぱり漫画アニメではないでしょうか。その漫画今回ご紹介し、漫画ゲームアニメね。この3つ、結構日本の良きものとして知られてるわけなんですよ。今回ね、その漫画とゲームが、いろいろ関わってくるものをご紹介いたします。それでは参りましょう。 Google 漫画フロンティア。Google 漫画フロンティア第163回目。ストリートファイター2で使うキャラはもっぱら竜。パーソナリティの宮本浩司です。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっとマイナーな作品を紹介する番組。Google 漫画フロンティア。略して、グーマンティー。今回ご紹介する作品は、いよいよ復活、ハイスコアガール。今回はこちらをご紹介いたします。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに返します。
なんのこっちゃ西山、今も青春、我がライブ人生。
隔週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
紹介作品グーマンサーチ。今回ご紹介します。ハイスコアガールは、オシティ・レンステ先生による古き良き90年代格闘ゲームをメインとしたラブコメディ漫画でございます。まあ結構ね、一時話題にもなって、いろんな意味でも話題になった作品で、一度はちょっと打ち切りかっていう不安を見せたところもあったんですが、今回堂々の、復活を遂げまして、本当にね、最近なんですよ。今年の7月25日に、最新刊が発売し、と同時に、 連載の方も再スタートしまして、何かとね、もう俺は本当に待ちに待った、なんと約2年ぶりの、ハイスコアガール復活ということで、今回ねこの復活を込めて、待ってましたという意味を込めて、Google漫画フロンティアの第、記念すべき第2回の方でも紹介したんですが、まあ、だから、俺も約2年ぶりですよね。同時期に2年ぶりの復活で、ハイスコアガールを特集するという、ことなんですが、まあ、こちらハイスコアガールどういうお話かと言いますと、主人公、矢口春夫くんはですね、誰よりも何よりもゲームを愛す、こよなく愛す小学生だったわけなんですね。小学生の矢口春夫くんはですね、好きなことと言ったらもっぱらゲームで、学校が終わったら、学校では、禁止にされているんですが、終わったらもしくは家に帰ったらすぐにゲームセンターに行ってしまうぐらいの、ゲーム大好きっ子なわけなんですね。というのもこの世代、この時代にですね、約1990年に、登場しましたストリートファイター2という格闘ゲームがですね、大流行した、時代に生まれた男の子なのでございますね。そのストリートファイター2をやるために、ゲームセンターに通っていた矢口春夫くん、自分の聖地とまで言ったこのゲームセンターにですね、今後、自分のライバル、もしくは、まあ、目の上のタンコブに、なる位置の、ある人物が出てくるわけなんですね。その女の子、その子の名前はですね、このハイスコアガールのヒロインでございます、大野明ちゃん。この大野明ちゃんという女の子がですね、突如として、この矢口春夫君の目の前に現れるわけなんですね。自分が使用してないキャラクター、ましてや、その当時そのキャラクターを使うのは、本当にゲームが上手いか、使えなさすぎてボロ負けするかっていうようなキャラクターだったわけです。そのキャラクターをですね、見事使いこなして、大野明ちゃん、に嫉妬した春夫くんはですね、果敢にも、対戦を挑むわけなんですね。で、卑怯な手で勝つと。あまり美しくないやり方で、勝ったことにより、大野明さんが、ぶち切れ、筐体を蹴り飛ばすという。蹴り飛ばして、その蹴った振動で、矢口春夫くんに筐体を、大きい、その筐体、小学生の力で動くっていうような筐体を思いっきり蹴って、その、矢口春夫くんにぶつけるという、強行に出るわけなんですが、まあ、そこからこの二人の、切っても切れない関係がどんどん続いていくといったお話、90年代の古き良きゲームを題材にした、ラブコメディとなってるわけなんです。まあ、どこら辺がラブコメディかって言いますと、まあ、ね、今話したとこ、話した内容はほとんどゲームのお話だったんですが、そのゲームをきっかけにどんどん恋愛っていうのが進んでいくんですね。その進め方っていうのが、僕、押し切レンスで先生大好きで、まあ、いろんな作品つっても、まあ、ね、大好きっていう言ってる割には、そんな読んでないんだって言われるかもしれないんですが、3作品知ってるんですね。で、まあ、その3作品が好きすぎて、よく読みすぎてるか他の読めないっていうのもあるんですけど、ね、落ち伝説先生はですね、ミスミソウという漫画と、このハイスコア R、そして夕闇特攻隊で、さゆりという漫画を書かれているんですが、まあ、どれもね、ちょっと違った、違った、ことを題材にした漫画で、まあ、読み応えががっつりあって独特の世界観っていうのがすごいいいんですよ。広がってるというか、なんですよね、題材するものは各々違うし、まあ、ミスミソウとかもね、人間の本当の恐怖というものはっていうのを題材にしてたりとか、その子供の恐ろしさとかを題材にしてたり、さゆりっていうのはその人間が死んだ後どういう風になるのか、関係ないと思ってても巻き込まれてしまうその恐怖っていうのをやったりとかしてて、漫画で伝えるのが本当に漫画好きで書いてるっていうのがすごい伝わってくる先生で、まあなんでしょうね、そのね、伝え方っていうのが独特で面白いんですよ。で、その今最新な6巻まで出てるんですが、その6巻 一回一回終わるごとに気になるような終わり方をする。で、おとなしく待てるんですよね。まあ、なんで気になるけど、もう、まだ出てないんだったら仕方ないかっていうような終わらせ方をしてくれてるから、ありがたくもあり、でも、続きがすごい気になるっていうような、ストーリー展開がございます。ハイスコアガール、ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。ネタバレ注意、グーマンバクロ。ゲームを題材にして思わず懐かしい、そしてわははと笑えるようなラブコメディがふんだんに盛り込まれております。ハイスコアガール、今回はこちらをご紹介しております。さて、ゲーム話ばかりではなくてですね、恋愛模様というのもどんどん変わっていく、その流し方っていうのが面白いんですよ。要はその大野明ちゃんとその矢口春夫くんの、お互いの心境と同時にゲームのその進化っていうのが一緒に動いていくっていう流し方をしてるんですね。で、この流し方っていうのが違和感もなく、で、見てて面白いっていう。あ、この時代出た、このゲームのハードが出た時に、その、春尾くんはこういう気持ちだったんだ、みたいなとか、大野さんが、まあ、ネタバレちょっと含むんで、まあ、一巻はね、大体みんな知られてると思うんですけど、大野さんが海外に行っちゃうっていうお話があるんですよ。で、またすぐに戻ってくるんですけど、その大野さんがいない空白の間にその矢口くんっていうのはどうなっていくかっていう、一巻の方でですね、まだ小学生で、小学校高学年で、まだまだ子供だった矢口春夫くんは、その子供ながらのプライドを捨ててまで、その大野明ちゃんの、そのゲームの実力っていうのを認めてたわけなんですね。で、認めた矢先に、その大野明ちゃんが転校っていうちょっと悲しいストーリーもあったりするんですが、で、その大野明ちゃんが海外に行くっていうのを知って、で、矢口春夫くんはどういう風に動くのかっていう、そこの見応えとかもある。まあ、一巻からね、トップギアな、漫画だったわけなんですけど、あとね、その、このハイスカーガールのおかげで、この矢口春夫くんがストリートファイター2っていうゲームで使用してるのがガイルっていうキャラクターなんですね。ガイルさんが異様にその、ハイスカーガールに出てくるおかげで、ガイルさんネタとかがね、周りの方でも出てきまして、ガイルが、まあ、一気に有名になった漫画の一つでもあるんですが、また話が逸れちゃうんで、戻しますが、その間、大野明さんがいなくなった間、矢口春夫くんは中学生に上がりまして、その間にですね、またこちらの、矢口くんの恋愛模様っていうのが変わってきまして、大野さんが海外に行った後に、新しいヒロインが生まれるわけですね。2巻のヒロイン、日高小春ちゃんという女の子が出てくるんですが、この子は、お家が酒屋さんで、で、そこに、そのゲーム筐体を置いてるお店なんですね。ね、というのも当時そういう、その、ゲームセンターだけではなくて、いろんなところにそのゲームの筐体を置くっていうのがあったらしくって、それこそ薬局屋さんにあったりとか、お風呂屋さん、銭湯とかにあったりとかする時代だったわけなんです。で、その流れに乗ろうということで、その日高小春ちゃんの親御さんは、VR を購入というか、借りるという、形で、ゲーム筐体を置くわけなんですよ。そこでですね、矢口春夫くんがゲーム大好きということをその学校で知り、矢口春夫くんはちょっとネジがね、ゲームが大好きすぎてネジがだいぶ飛んでるんで、学校にゲーム筐体を持ってくるっていう兆候を毎回行ってるわけなんですよ。すごいですよ、言い訳が。ゲームボーイだったらアウトだけど、ゲームPC エンジン GB だったらギリセーフな気がするんだっていう持論でゲーム機を持ってきます。携帯ゲーム機を持ってくるっていうね、その強さがまたゲームのそのゲーム愛っていうのを分からせてくれるのかなって。で、まあ新しいヒロイン日高小春ちゃんを迎えて、まあさらにその恋愛模様っていうのが加速していくんですね。日高小春ちゃんの は、矢口春夫くんに恋をしてしまう。どこまでもゲームに一筋な、その、まっすぐな瞳に惚れてしまった、日高小春ちゃんですね。日高小春ちゃんが自分の気持ちに気づいたと同時にですね、なんと、海外に行っていた大野明さんが帰ってくるわけですね。こっからの、恋愛模様ですね、いろいろ入り乱れ、日高小春ちゃんもその、大野明ちゃんと、矢口小春、じゃない、ごめんなさい、矢口春夫くんの、その、自分が入れない間っていうのに気づいて、どういう行動を取るのかっていうのはぜひ、皆様の手でご覧ください。ハイスカーガール、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。グーグー漫画、フロンティア。あなたも漫画を読みませんか？
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だいい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ
グーマントーク。思わずおじさんたちがワクワクする90年代のゲームを、ピックアップ、ハイスコアガール、今回はこちらを大特集しております。さて、まあね、格闘ゲームの話とかを、さっきからだらだらやってるわけなんですが、まあ、格闘ゲームだけではなくて、アクションゲームとかもいろいろ出てくるわけですね。それこそ僕たちが本当に、心躍るようなタイトルっていうのが漫画にもガンガン出てくるんですよ。トイレキッズだったり、トイレキッズってすごいっすよね、今思うと。あれ海外のゲームらしいんですが、トイレキッズだったりとか、源平東魔伝っていうね、なんて言ったらいいんだろう。ホラーゲームっていうか、なんかちょっとね、一風変わった、和風ホラーアクションゲームなんですよ。とか、まあ、いろいろ流行ったりとかしてた時期で。見ててね、思わずほんと懐かしいって思うのと、で、回を増すごとにどんどんそのヒロインたちが可愛くなっていくっていうね。それもそのはずなんですよ。なんでかっていうと、どんどんその、時系列っていうのが進んでいってるから、キャラクターたちも大人びていくんですよね。それこそその、スタートから、小学生から始まりましたけど、大野明さんも高校生になったら結構、かなりの美人さんになってるわけなんですね。だから、小中高の変わっていく風景っていう、その、見せ方とかも、その、この味の一つで、どんどんね、大野明さんが可愛くなっていく。で、日高小春ちゃんも、その、矢口春夫くんのことを好きで、高校生に上がって別々の高校行っちゃうんですね。行っちゃうけど家が近いから、何気に会ったりもするっていう、なって。で、どんどんその自分的には距離を縮めてるけど、そこの間には大野さんがいる、自分はどうしたらいいんだろうっていう苦悩とかもあったりして、春夫くんにな、こっち振り向いてほしいから綺麗になっていくかもとかもね。可愛くて。あとね、結構ね、何気に人気あるのが、この、ハイスコアガール、矢口春夫くんのお母さんっていうのがすごいね、重要キャラで結構出てくるんです。何かと、なぜか、その、春夫くん家には、女の子がよく来るんですね。まあ、主にその、大野明さん、日高小春ちゃんの二人なんですけど。で、その来るたんびに、ちゃちゃを入れてくるっていう。ここもまた古き良きおかんなんですよ。下的なね、茶化し程度の、その、ちゃちゃをすごい入れてきて、女の子と二人きりだからって、変なこと考えちゃダメよ的なことをね、もう、小学生ながらイラッとするあれですよ。お母さんがね、何の悪気もないのに、ちょっとちゃちゃ入れてくる感じとかも出してたりして。でね、またね、この、矢口春くんのお母さんっていうのが結構若め設定で、描かれ方が お若いんですね。で、その、矢口春夫くんのお母さんが可愛い説っていうのも結構浮上してて、何気にね、ファンの多い隠れキャラなのではないでしょうかっていう、お母さんのその活躍っぷりとか、 指定列な動きをしだすお母さんとかね、嫌にその地獄耳なお母さんとかも、ぜひね、あの今このワードが気になった方はね、ぜひね、もう1巻から6巻まで買った方がいいです。お母さん本当に面白いんですよ。ね、どうやってその体勢から部屋を覗き込むのっていう体勢で見たりとかしてて、まあ漫画だなって、その現実にあるものを題材に使ってるけど、これは漫画ですよっていうのをすごい、見せてくれる部分とかもあるハイスコアガールなんですが、そうですね、今回ハイスコアガールを特集して、まあ今ねプレイステーション4だったりとか、Wii U か、 Wii U だったり Xbox One だったりで、今度はプレイステーション VR っていうのが発売されますが、まあゲームね、だから僕もね、この矢口春夫くんの年ぐらいの時は、まあ矢口春夫くんは多分ね、俺よりちょっとちょい上ぐらいなんですよ、計算してみると。で、っていうことは、このハイスコアガールに出てくるゲームって俺もやっぱ通ってるんですね。で、あ、この頃やっぱり流行ったなっていうのが、やっぱりストリートファイター2で。で、まあこれはね、桜頑張る会でも、お話ししたから、そう長々と話す必要もないと思うんですけど、ストリートファイター2っていうのは、もうだいぶ本当に、社会現象になるぐらいの、作品で、ゲームで初めての映画化とかもあったわけなんですね。で、それこそエンディングとか主題歌を有名女優さんが歌ったりとかして、で何かと話題になって、そっからどんどんゲーム、アニメっていうのが、進化し始めたとこでもあって、で、まあ一番やっぱり、ゲーム業界で、びっくりしたのはあれですね、3D ポリゴンゲームっていうのは、人間に似せた、人間のような、そのビジュアルのポリゴンっていうのが、登場して、お、これすげえって、すごいっすよね、カクカクの、さ、なんだろう、線入ったやつを、お、やべえ、もうリアルの人間見てって言いながら、バーチャファイター1をやってたんですよ。バーチャファイター1で調べてもらうと、多分絶対すぐ出てくる、画像出てくると思うんですよ。それぐらいね、ゲームの発展とか、進化っていうのは、すごい衝撃的だった。当時の小学生からしたら、ゲームの進化っていうものが楽しみで仕方なかった。新しいゲーム発売するからもう楽しみで仕方ないとか、それこそ本当にゲーム機、ゲームソフトも、ゲーム機本体も、当時はすごい値段張ってて、で、それと同時にゲームソフトっていうのも、値段張ってたんですね。もうゲームソフトが4本出てしまったら、もう今のゲーム機1台買えるぐらいのお値段なんですよ。4本ですよ。今だったらもう結構買えるのかな？今でも結構値段上がっちゃったのか。でも、その倍以上は買えるぐらいの金額だったわけなんです。だからなかなかそのゲーム機っていう、ゲームソフトっていう買う機会って言ったら、もう誕生日かクリスマスか、お年玉しかないわけなんですね。まあそういう、クリスマスの時に買ってもらったなとか、お年玉の時におもちゃかゲームかで迷ったなっていう懐かしい思い出、の引き出してくれる、手出しをしてくれるハイスコアガール、皆様一度ぜひ手に取って懐かしんでみてはいかがでしょうか。
Google 漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage Alpha。
グーグー漫画フロンティア第163回目エンディングのお時間です。いかがでしたか？ハイスコアガール、コミックは6巻まで発売中。最新6巻、デジタルコミックスの方でも配信されておりますので、そちらもぜひ、1巻から6巻までデジタルコミックスも出ております。こちらですね。またね、いろいろあって、仲裁してる間、また復活、2年で復活したって言ったじゃないですか。ちょっとね、1巻から6巻までで、書き直したり、書き足したものとかがあるらしいので、また、前の作品をね、前のハイスコアガールを持ってる方でももう一度買ってみては、いかがでしょうか。購入したらね、結構ね、変わってる要素とか、おまけ話がね、ついてたりもするらしいんで、そちらの話も面白かったりするんで、ぜひ、持ってる方も一度買い直してみてはいかがでしょうか。いや、ハイスコアガールね。古き良きゲームの思い出が蘇った喋ってる最中でも、っていう、懐かしいなっていう、思いを込めて、次回のね、紹介作品でございます。第164回目でご紹介します作品は、週刊少年ジャンプにて連載、鬼滅の刃。次回こちらをご紹介いたします。鬼滅の刃ですね、次回、ゆっくり話していこうと思ってるんですが、なんだろう、古き良き日本の漫画館。今日なんかやたら多いですね。古き良き、本当に、なんでしょうね。昭和感もあり、新しい感じもする、この鬼滅の刃という作品を次回大特集してまいります。この番組では皆様からの漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。メールアドレスは gugu@radio.com、google、@radio.com 紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。第165回目での特集予定作品は、妖怪始末人トラウマです。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便りお待ちしております。それでは皆様、今回はこの辺で第164回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本浩司でした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。みんな波動拳の練習をしよう。バイバーイ。
レトロな漫画、新たな漫画、恋愛漫画。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。